時間となりました。主の2022年11月13日の朝の礼拝を前奏をもって始めます。招きの言葉として詩編の第19編から朗読いたします。天は神の栄光を物語り、大空は御手の技を示す。昼は昼に語り伝え、夜は夜に知識を送る。話すこともなく、話すことも語ることもなく、声は聞こえなくても、その響きは全地に、その言葉は世界の果てに向かう。開会の祈りと、その後ご一緒に主の祈りを捧げましょう。恵み深い父なる神よ、すべてのものを作り、これを保ち、すべ収められる尊い皆をあがめます。御子イエス・キリストにあって、私たちがあなたを知り、あがめることのできる幸いを感謝いたします。今、聖霊なる神の導きのもとに、霊と誠とをもって礼拝を捧げさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。天に
召します我らの父よ、願わくは御名をあがめさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく、真をなさせたまえ。我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなる。アーメン。
罪の告白の勧告と祈りをいたします。罪の告白の勧告。愛する兄弟たちよ、主イエス・キリストの戒めを聞きなさい。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これらの二つの戒めに律法全体と預言者とがかかっている。また次の約束の御言葉を聞きなさい。もし罪がないというなら、それは自分を欺くことであって、真理は私たちのうちにない。もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。ですから、人の心を探り知られる大能の神に罪を告白しましょう。ご一緒に罪の告白の祈祷いたします。万物の救い主、すべての人の裁き主であられる神よ、私たちはあなたの聖なる戒めに従わず、
失われた羊のように見舞いから迷い出て、思いと言葉と行いにおいて罪を犯し、あなたの御怒りを招いたことを深く悲しんでおります。憐れみに富んでおられる父よ、
私たちを憎み悲しむ私たちに憐れみを注いでください。
主イエス・キリストにおいて私たちを許し、御霊によって生まれ変わらせ、今の栄えのために生きるものとならせてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。辻牧師による罪の許しの宣言をしていただきます。
全能の神は悪人が死ぬのを喜ばない。むしろ悪人がその道から立ち返って生きることを喜ばれます。また神はその一人子をお与えになったほどによう愛され、真心から悔い改めて主イエス・キリストを信じる者に罪の許しを約束してくださいました。願わくは主が私たちすべての者にこの恵みをお与えくださいますように。アーメン。
アーメン。支援歌の72番5番のみを賛美します。ご起立できる方はご起立ください。ください。牧会のお祈りを捧げます。聖なる聖なる聖なる密にしてただ一人にいます、生ける誠の神様、永遠の聖典に基づいて天と地と海とその中のすべてのものを作り、御心のままにこれを保ち、すべ収められる全能の道からをあがめて賛美いたします。聖なる掟を人に与えて正しく生きる道を教え、野の草空の鳥に勝って私たちを愛し、あらゆる良いものを持って道垂らせてくださっていることを感謝いたします。その憐れみ深い恩寵を感謝します。それにもかかわらず、私たちはただいま告白しましたように罪を犯しました。神様、あなたは私たちの一生を通じて何をなそうとしておられるのでしょうか。また、私たちの家族を用いて何をなそうとしておられるのでしょうか。また、あなたは私たちのこの教会を用いて何をしようとしておられるのでしょうか。私たちの目にはまだ見えないものでありましても、 神は聖書の中に未だ存在せぬものをあだかも存在するかのように輝かしい約束を持って示していてくださいます。どうか私たちが不信仰のゆえにこの約束を疑うようなことをせず、栄光を神に帰し祭り、すべてのことを神様の前に追い種することを置いて強められ、生涯を主の栄光を表すその私たちの一生として生きることができますように導いてくださいますように、どうぞ私たちからたくさんの信仰の末が空の星のように海のマサゴのように増え広がることができますように、その日を私たち自身も信じて私たちの生涯を主にお捧げするものとならしてくださいますようにお願いいたします。悩んでいる者、苦しみにある者のことを覚えます。病のとこにある者を福音の慰めをもって満たし、悩みの中にある者を憐れに助けてください。年老いた者の上に祝福を与え、その平安と信仰を守りください。健康を支えてくださいますようにお願いいたします。とりわけ小林久子氏が入院したことを知りましたけれども、どうかその上に顧み与え、一日も早く退院できて、また私たちのこの教会に私たちと共に礼拝を捧げるものとなしてくださいますように、求道者契約の子供たちを覚えます。どうかその信仰を導いてください。この後特に私たちのご近所の方々、また関わりを持っている方々、すべての方を覚えます。どうか上からの憐れみを与え顧みてください。私たちの町や国、あるいは全世界の為政者たちが正義と公平と真実をもって委ねられた任務を全うすることができるようにしてください。国民もまた良心に従って彼らを敬い、勤勉におのおのの技に励み、愛と奉仕によって互いに助けるものとならしてくださいますように。どうかウクライナの上に和平を与えてくださいますように。コロナウイルスがまた猛威を振るい始めようとしております。どうか沈めてくださいますように。大宮教会も今まで守られました、そのことを感謝します。どうかこれからもコロナウイルスから守ってくださいますようにお願いいたします。辻牧師の尊い奉仕を心から感謝します。その説教を導いてください。私たちの信仰がそれによって養われますように、すべてを委ねます。これらの祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
それでは子供説教をします。子供たちは前に来てください。
はい、旧約聖書を順番に学んできました。神様が天地万物を全てを作られたんだ、私たち人間も神様に似せて神様の形に作られたんだ、そのことを語ってきました。しかし最初の人たちは神様との約束を破って罪を犯しました。罪を犯したら死にますよという神様の約束があったわけで、その時から人間は生まれてきても必ず死ぬものとなりました。それは生まれた時から罪を持っていて、またどうしても罪を犯してしまうからです。それは 最初の人アダムとエバの子供たちに受け継がれ、そしてお兄さんが弟を殺してしまう、そのようになり、それからさらに罪は広がっていきました。ですからしばらくして神様はノアさんの時代に全世界を洪水によって滅ぼすことを定められました。すべての人たちが滅びていく中、神様はノアさんとその家族だけを救ってくださいました。しかしそれでもその後罪が繰り返されていくわけです。人間が神に近づこうとして、そして高い塔、バビルの塔を作ったんだ。その結果咎められて、そして一人一人が違う言葉を語るようになった。それが今に続いてるんだ。そのことを前回確認してきました。罪が続けば誰も救われることはありません。神様の子供になることはできません。しかし神様は私たちを教会へとお祭りくださったように、神様の子供を守り救ってくださろうとします。ノアさんを選んでくださったように、今日のところではアブラムさん、この後はアブラハムと呼ばれる人ですけれども、アブラハムさんを選んでくださって神様の子供としてくださった、そのことが語られていくところが今日のところであります。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。神様はアブラハムさんに言いました。アブラハムさんはどこに行けばいいのか分かりません。この時ウルという場所、ペルシャ、今でいうイラクという国のところにいました。神様は私が示す地、約束の土地に行きなさいと、イスラエルですよね、エルサレム、そこに行くように求められました。アブラハムさんはどこに行くのかわからないけれども、不安がいっぱいだったかもわかりません。でも神様が導いてくださる、そう思ったわけであります。そしてさらに神様は語ります。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める、祝福の源となるようにと。信じて行動するならば神様が祝福してくださる、恵みを与えくださることを約束してくださいました。ノアさんが守られたように守られるんですよと、そのことが約束されました。アブラハムさんは神様が守ってくださる、祝福してくださる、そのことを信じて行動しました。神様は私たちを今日も教会へと導いてくださいました。それは神様が私たちを恵みの中に入れてくださっているからです。 アブラハムさんが神様の言葉を聞いて約束の地へと向かったように、私たちは神様を信じて、そして教会へと来ること、神様は喜んでくださいます。そして神様は私たちにすべての必要、毎日の生活も必要なこともすべてをお与えくださいます。だからこそ神様を信じて、神様の言葉に、聖書の言葉に従っていただきたいな、そのように願っております。お祈りをいたします。神様、アブラハムさんが神様の言葉を信じて、神様が示される土地へと旅立つことができました。不安もいっぱいあったことでしょうけれども、しかし神様が守ってくださることを信じることができました。神様は私たち一人一人も教会へと招いてくださり、神様の子供へと招いてくださっています。だからこそ神様を信じて、聖書の言葉を聞いて、それに従うことができるようにしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。一緒に賛美をいたします。待ってください。
信仰告白をいたします。今日の信仰告白の歌詞は創立70周年宣言の世に仕える教会です。世に仕える教会まで司会者読みますので、ご一緒に本文を読みましょう。日本キリスト改革家創立70周年記念宣言、世に仕える教会。この世界はなお生みの苦しみの中にあり、罪と悲惨に覆われている。主の教会もまた激しい試練と迫害と避けられない。それにもかかわらず勝利者キリストがおられるがゆえに、私たちは希望を失わない。十字架の福音に生きる教会は自ら十字架の印を帯びつつ歩む。
私たちは善を守って悪に打ち勝ち、主がしもべとなって世に仕えられたように、苦しむ人々と共に歩み、共にうめき、彼らのために取りなし祈る。愛をもって仕える技、ディアコニアは、福音に生きる教会の本質をなすからである。平和の福音に生きる教会は、思想、信条、宗教の違いを超えて、すべての人を尊び、この世における正義と平和の実現のために、彼らと共に働き、自ら進んで、良き人間となって世に仕える。また、暴力的な支配や戦争、平和に生きる権利と良心の自由を侵害する国家的干渉に対しては、主の御心を大胆に宣言して否と言う。
そこまでです。聖書を読みします。今日の聖書の箇所は、新約聖書、ルカによる福音書の第12章、49節から53節です。ルカによる福音書第12章49節から53節。私が来たのは地上に火を投ずるためである。その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることか。しかし私には受けねばならない洗礼がある。それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろう。あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない。言っておくが、むしろ分裂だ。今から後、一つの家に五人いるならば、三人は二人と、二人は三人と対立して別れるからである。父と子と、子と父と、父は子と、子は父と、母は娘と、娘は母と、姑は嫁と、嫁は姑と、対立して別れる。そこまでです。賛美歌の73番、一節を賛美しましょう。一節と三番、失礼しました。 せください。それではただいまお読みしました聖書の箇所から主に従う者背く者と出しまして辻牧師から説教していただきます。
キリスト教は平和の宗教である。また平和を築く、そうしたことを私も繰り返し語ってきたかと思います。福音書記者ルカも主イエスの誕生に先立って一章の79節では暗闇と死の影に出している者たちを照らす、我らの歩みを平和の道に導く、このように語られています。また天使たちにおいて2章14節、意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ、このように語られていました。しかし今日与えられたこの御言葉において主イエスは51節で私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか、そうではない、言っておくがむしろ分裂だと、このように語られます。聖書は矛盾しているのか、どのように解釈したらよいのか戸惑ってしまいます。この教会にも一人だけ教会に来られている方も何人もおられます。どうすればいいんだろうと思ってしまうかと思います。ルカはこの言葉をどのような思いで書き記したのか、私たちはこのことを理解するために現在私たちがどういう状況の中に生きているのか、そしてどこに向かって歩んでいるのか、ゴールですね、そのそれぞれのことを明確に理解しなければならないわけであります。つまり現在というのはイエス・キリストの十字架の御業が成し遂げられ、そしてキリストは天におられますけれども、なおも神の国は完成していない時であります。しかし私たちはその神の御国へと導かれる、そこを目指して歩んでいるわけでありますね。その違いというものを理解していかなければなりません。主なる神が最初に人を作られたとき、神にかたどり、神に似せて人を作られ、命の息吹を吹き入れてくださいました。永遠の命、まさに神の御国における平和が約束されていたわけであります。しかしそこに罪が混入した。罪の刑罰は死であり滅びであります。最初のアダムとエヴァから生まれたすべてのものが生まれながらにして、そして毎日の生活の中にあって罪を犯し死に滅びゆく歩みを行っているわけであります。 死は罪をそのままに人を狩れる方ではなく、ノアの時代に全てを滅ぼされたように、全てを滅ぼす力を持っておられます。しかし、同時に、その時にノアを助けてくださったように、救い出してくださったように、神様は救いの民一人一人をお選びくださり、声をかけて神の御前に教会へとお集めくださるわけであります。すべての人が神と和解し、神の平和、神の御国に招かれることを願っておられるわけであります。そのためにキリストは十字架にかけられ、苦しまれ、そして罪との戦い、サタンとの戦いを行われ、死を遂げ、復活を通して勝利を遂げてくださいました。肉の死において、私たちの肉の刑罰を担ってくださり、勝利を遂げてくださった。私たちは、このキリストと出会うことにおいて、神との交わりを回復することが許されているわけであります。神を信じる。キリストの御業を信じる。そのことにおいて、神の恵みによって救いの中へと招かれているわけであります。そうした中にあいて、主イエスは、これ49節で、私が来たのは、地上に火を通ずるためであって、ある。その火がすでに燃えていたとしたら、どんなに願っていることか。しかし私には受けねばならない洗礼がある。それが終わるまでは、私はどんなに苦しむことだろう。このように語られていくわけです。火がすでに燃えている。火を通ずるため。罪でありサタンを滅ぼす。そのためにキリストは来られたわけであります。受けねばならない洗礼。まさに十字架の御業。その苦しみ、死、そして死からの復活をご自身が通る洗礼としてここで語られているわけであります。キリストの十字架の御業は成し遂げられ、そして今キリストは天におられます。そして私たち一人一人を覚えくださり、教会へとお集めくださっている。神様を信じる者へと招いてくださっているわけであります。今教会に集められた私たちは、今天におられるキリストが再びこの世に来られるとき、再臨のときを待たなければなりません。その時にキリストは最後の審判を行い、最終的にサタンに勝利を遂げてくださり、神の国、天国が完成するんだと そこへと神を信じるすべての者たちを招いてくださることを約束してくださっているわけであります。私も関わらせていただきました日本キリスト改革教会誌を出版しておりますけれども、そのサブタイトルは途上にある教会としております。今新約の時代に生きる私たちはクリスチャンになって完成された、それでめでたしめでたしではないわけですね。クリスチャンになってもやっぱり罪との戦いがある、あるいは神様を信じない人たちとのさまざまな圧力がある、そうした中に生きているわけであり、完成された神の御国を目指している。キリストが再臨された時に完成する、そこを目指す教会を今建ててるんだと、そういう意味がここで込められているわけですけれども、そうした中にあってこの新約の時代分裂だと主イエスは語られます。教会に家族が来てない人たちはその人たちと分裂しなければならないのか、戦わなければならないのか、対立しなければならないのか、そのように思ってしまうかもわかりません。しかし主イエスが求めておられるのはあくまでも平和であります、和解であります。今教会に来ている人と来ていない人がいる、分裂しているならばそこで和解がもたらされる、真の福音が届けられ、そして神様を信じる者へと変えられていく、そのことを主イエスは願っておられるわけであります。今サタンの虜にあって、そして主イエスの言葉が届かない、そういう人たちがいるわけであります。ペテロの例を取りましょう。彼は主イエスによって弟子として招かれていた、ずっとイエス様と共に歩み、イエス様の言葉を聞いてきた。にもかかわらず、主イエスが逮捕され、裁判にかけられているとき、主イエスを裏切るわけであります。つい数時間前に、あなたは私を知らないと言うだろうと、三度知らないと言うだろうと語られた。そんなことは決してないと言ったにもかかわらず、恐れ、そしてイエスなど知らないと三度語ってしまうわけであります。主イエスの語られる福音を聞きながらも理解できなかったからそのようになるわけですね。家族の間においてもまだ教会に来ていない人たちは耳が閉ざされているわけであります。しかし真に主が求めておられるならば、時間がかかろうが、ペテロが復活の主イエスと出会った時にそのすべてを理解することができたように、福音を受け入れ、そして教会へと招かれる。その間、忍耐が必要かもわかりませんけれども、 主は信じる者には福音がその家全体に届けられることを語っておられるわけです。信じなさい、そうすればあなたもその家族も救われると語られています。しかし結果としてサタンの虜のままにいる、そういう人たちがいることは免れません。そういう人たちが家族の中でも、あるいは教会の外から教会を迫害する、非難する、そういった人たちがあるわけであり、最終的に滅びに至る人たちがいるわけであります。でもそれは最後の結果であって、そこに分裂があるんだと主イエスは語るわけですね。最初からダメだ、分裂だと私たちが決めつけるのではなく、それは主が最終的にその結果を与えるわけであり、私たちは家族の救いをも信じて祈り、また証しをする、そうすればいいわけであります。ここで分裂だと語られてるから、もうダメだ、諦める必要はないわけです。福音書全体、聖書全体が語ることは和解であり、そして平和をもたらす。私たちもそのように主を信じて歩むことが求められているわけであります。そこに主なる神が聖霊を通して働いてくださいます。それは非常に忍耐のいることかもわかりません。10年、20年、そういった単位で待たなければならないかもわかりません。実際私の母もクリスチャンであり、そして結果として父が教会に行くまで40年以上かかっているわけであります。しかし主が良しとしてくださるならば、そうした和解をお与えくださいます。そしてクリスチャンとして、神の民として招いてくださいます。主は私たちにそのように主を信じて歩むことを求めておられるわけであります。最初に今日は改革教会の70周年宣言を読ませていただきましたけれども、改めてこの言葉を確認させていただきたいと思います。修法真ん中のページに記してましたね。この世界はなお海の苦しみの中にあり、罪と悲惨に覆われている。主の教会また激しい試練と迫害等を避けられない。それにもかかわらず勝利者キリストがおられるがゆえに、私たちは希望を失わない。私たちは希望に生きているわけであります。十字架の福音に生きる教会は、自ら十字架の印を帯びつつ歩む。私たちは善をもって悪に打ち勝ち、主がしもべとなって世に仕えられたように、苦しむ人々と共に歩み、共にうめき、彼らのために取りなし祈る。愛をもって仕える技、ディアコニアは福音に生きる教会の本質となすからである。平和の福音に生きる教会は、思想、信条、宗教の違いを超えて、すべての人を尊び、この世における正義と平和の実現のために彼らと共に働き、自ら住んで良き隣人となって世に仕える。 また暴力的な支配や戦争、平和に生きる権利と良心の自由等を侵害する国家的干渉に対しては、主の御心を大胆に宣言し、否という。このように語られていきました。今、日本の教会、それは欧米の多くの教会もそうであります。キリスト教国とされている韓国でもそうであります。教会から人が離れていっている。本当に希望を失っている。それはこの中にあって、さらに進んでいるのではないかと思います。そこにクリスチャン同士の間においても、あるいはクリスチャンとノンクリスチャンの間にあって、時に不一致が、時に対立が深まっているのではないかと思います。それでもなお私たちは希望を捨てずに信仰生活を歩み続けるわけであります。キリストはすでに罪に、死に、サタンによる勝利を遂げて天国に凱旋されております。その方が私たちに罪の許しと天国における永遠の命を約束してくださっているわけであります。私たちはそこに向かって歩んでいるわけであります。そこに今なお教会に来ていない家族たちも共に招かれていることを信じて、証をして、そして共に天国に凱旋することを私たちは望んでいるわけであります。その希望を持って生きているわけであり、だからこそここで終越が分裂だと現代の状況を語りますけれども、それでもなお主を信じて歩んでいく、そのことが今私たちに求められています。先ほども語りました、終越を信じなさい、そうすればあなたも家族も救われます。諦めることなく主を信じ、主が私たちを、そして私たちの家族を罪を許し天国へと招いてくださる、そのことを信じて主に委ねて歩んでいきたい、そのように願っております。お祈りを捧げいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの尊き皆を褒めたたえます。主イエスは分裂だと語られ、現状なおも神様を信じていない人たちがいること、また結果として滅びに至る人たちがいることを嘆いております。しかしそれでもなお主は、信じなさい、そうすればあなたも家族も救われるとお語りくださり、主がその道から持っておられることをお語りくださっています。分裂ではなく和解し、平和が主によって私たちの教会に、そして私たちの家族、一人一人に与えられますようお導きください。このお祈りを尊き主、イエス・キリストの御名において、御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌の270番1番と4番を賛美しましょう。献金を捧げましょう。今日のご奉仕は及川節英執事と高原美智子氏です。お願いいたします。 それでは報告いたします。本日の予定ですけども、この後礼拝後に全体祈祷会があります。それと、午後2時半から、教会教育研修会が、東京音聴協会とあとズームで行われます。辻先生も発表者の一人です。そのため夕拝は今日は休会となります。それから今週の予定ですけども、大会ございますので、祈りと学び会、祈祷会の午前中の書類を吉岡家、11月16日水曜日ですね。それから夜が私福田となります。定期大会、ここに書いてあるように、愛知県刈谷市15日から17日までの予定 で行われます。司法に、敵大会の主な提案について書かれておりますので、3ページですかねに、お読みくださいますようにお願いいたします。街道掃除は第3週のグループです。次手術の予定ですけれども、礼拝は四式が、四式説教が辻牧師、総額は辻美恵子氏です。ルカによる福音書の12章54節から56節まで、今の時を見分けよ。それから教会学校、成人館、婦人会、礼拝後にあります。夕拝もございます。創立宣言を学んでおりますけれども、第2の主張、教会政治、こちらから5時から5時50分まで学びます。報告は以上です。その他大場康牧師の焦点、前夜式葬儀のこと、それからハンガリー選挙のため交わり師継続のお願い、リジョイスの購読の申し込みについてがそれぞれありますので、こちらの方をお願いしたいと思います。それでは照英の541番お賛美しまして、その後祝福祝祷アーメン賛唱を持って終わります。
勇気を出しなさい。正しいことを貫き、悪をもって悪に報いず、心の弱っているものを力づけ、弱いものを支え、苦しいものを助けなさい。すべての人を病い、死を愛し、死に仕え、聖霊の力によって喜びなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが あなた方、一同共にあるように。アーメン。